生理セイングのエブリデイジャパニーズポッドキャストへようこそ。日常の話題を自然な日本語でお届けします。私のウェブサイトには各エピソードの記事があります。そこに単語や会話のヒントを書いています。有料メンバーさんには字幕付きのビデオポッドキャストや振り仮名付きのトランスクリプトがあります。ペンギンさんになって一緒に日本語や日本について学びましょう。詳しいことはさゆりセイング .com で。それでは始まり始まり。こんにちは、さゆりです。今回はサイゼリアについて話します。皆さんが日本にいるときに食べる場所がわからない、どこに行ったらいいかわからない、旅行中でいろいろなものを見すぎて探すのに疲れた、でもすごくお腹が減ってる、しかも今は3時とか4時で中途半端な時間だからレストランが空いてない、でもコンビニは飽きちゃったっていう経験はありませんか？そういう人におすすめの場所があります。サイゼリアです。サイゼリアはイタリアンファミリーレストランです。日本全国にたくさんあります。1000店舗以上あります。海外にも出店しています。中国、台湾、香港、シンガポールにもあります。サイゼリアの特徴は、リーズナブルで美味しいことです。実は私はあまりサイゼリアに行ったことがありませんでした。理由は、私が住んでいる四国にはサイゼリアがなかったんです。でも2023年にやっと四国にもサイゼリアがオープンしました。サイゼリアに並んで待っている人がたくさんいてびっくりしました。行列ができていました。やっと四国にサイゼリアができたということでサイゼリアに行ってきました。どんなメニューがあるか気になりますよね。皆さんはレストランに行く前にネットでメニューを見ますか？それともお店に行ってからメニューを見ますか？私はレストランに行く前にメニューを見るタイプです。しかも私は今までサイゼリアに行ったことがなかったので、よくメニューを調べてから行きました。サイゼリア初心者です。一人で3回サイゼリアに行きました。皆さんの代わりにいろいろ食べてサイゼリアの研究をしましたよ。だからここで美味しかったメニューを紹介したいと思います。辛味チキン、4つで300円。この辛味っていう名前があるんですけど、辛くないです。子供でも食べられると思います。ケチャップとコチュジャンのような味がします。チキンとありますが、これは骨付きの鶏肉です。2つ目、玉ねぎのズッパ、300円。これはオニオンスープですね。オニオンスープの上に、バケットとチーズが乗っています。かなりコスパのいい、メニューだと思います。美味しかったです。サイゼリアにはコーンスープがあるんですけど、私はこのコーンスープよりも玉ねぎのズッパの方が好きでした。3つ目、モッツァレラのサラダ、400円。レタスとルッコラを中心としたサラダです。サラダドレッシングは、バルサミコ酢とオリーブオイルなのでさっぱりしていますよ。チーズはバッファローモッツァレラチーズを使っています。4つ目、マルゲリータ、400円。これはトマトソースにモッツァレラチーズを乗せたピザです。定番のピザですね。多分プロセスチーズじゃなくてナチュラルチーズを使っているので、チーズがとても美味しく感じました。値段の割にはすごく美味しいです。そんなに大きくないので、一人で食べてもいいし、友達とシェアして食べるのもいいと思います。はい、以上が私のおすすめになります。サイゼリアの一番の人気メニューはミラノ風ドリアです。こちらは400円です。ドリアというのはグラタンに似ている食べ物です。グラタンはクリームソースの中にパスタが入ってますね。でもドリアはそのパスタの代わりにご飯を使います。ご飯の上にホワイトソース、 そしてトマトベースのミートソースでチーズですね。ちょっとカロリーが高そうですね。あと、せっかく日本に来てるから、ドリアだけじゃなくて、もっとジャパンイタリアンを体験したい人は、タラコ料理がおすすめです。タラコパスタやタラコドリアがあります。タラコというのは、タラという名前の魚の卵です。はい。魚の卵を食べない文化の人からしたら、かなり驚く組み合わせだと思うんですが、日本人はよく魚の卵を食べます。タラコや明太子、イクラも魚の卵ですね。よくパスタやおにぎりに使われます。特にタラコパスタは日本のイタリアン料理でかなり人気があります。私はタラコおにぎりも好きだし、タラコパスタも好きです。でもこのポッドキャストを聞いている皆さんがタラコ大好きかどうかはわかりません。ぜひ、日本に来た時に試してみてください。最初に言ったようにサイゼリアはどこにでもあるファミリーレストランです。ファミレスです。旅行中でお店を決めるのに疲れちゃった時はサイゼリアに行くのがいいと思います。間違いないと思います。実際に私はこの間、関西に行って、神戸で京都から来た友達と会ったんです。で、まあ、ウィンドウショッピングしたり、カフェでお茶したり、観光地を見たりして、そうすると結構お腹が空いてきたんですね。でも晩ご飯のお店が開く前のなんか4時半とかだったんですね。で、もう歩き回ったし、もう疲れたってなって、じゃあ、サイゼ行こうって、サイゼにしようってなって、サイゼリアに行きました。ちなみにサイゼっていうのは、サイゼリアの略です。サイゼリアを短くした言い方です。そういう困った時に、サイゼリアに行くといいと思います。困った時のサイゼリアです。私も友達もサイゼリアの味を知っているので、チェーン店だからどんなところか知っているので、あんまり心配せずに、ゆっくり、まあ楽しく話ができてよかったです。今まで私は一人でサイゼリアに行ってきたので、初めて友達とサイゼリアに行くことによって、ピザをシェアしたり、チキンをシェアしたりできて、新しい味を試せて楽しかったです。はい。皆さんは旅行中にレストラン選びに困ったらどうしますか？ここに行けば間違いないっていうパブやファミレスがありますか？その場所と比べてサイゼリアはどうですか？サイゼリアに行ったことない人はサイゼリアのメニューが気になったはずです。一応私のウェブサイトにサイゼリアのメニューを載せておきます。日本語と英語と中国語があります。しかもすべての料理に写真があるので、すごくわかりやすいし、もしかしたら日本語の単語の勉強になるかもしれません。はい。今回の動画はサイゼリアスポンサーとかじゃないです。私が最近よく行ってた、ファミレスの紹介でした。はい。今回も最後まで聞いてくれてありがとうございました。じゃあまた次のエピソードで。バイバーイ。
お疲れ様でした。このポッドキャストが役に立ったり面白かったと思ったら、ぜひレビューを残してくださいね。この無料のポッドキャストを続けるため、余裕のある方からのご支援が大変助かります。ウェブサイトの会員になってくれたり、コーヒーでのドネーションをいただけると励みになります。よろしくお願いします。